ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時からと深夜2時からとなります。また第2、第4土曜日の同時刻にも全週の再放送をお届けしております。その他オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからぐるっと街歩き草津道中を選んでいただくと、いつでもどこからでも過去の放送をお聞きいただけます。合わせてお楽しみください。さて、今日のこの時間は足浦観音寺平成6年秋の一般公開などのお話を、草津市観光ボランティアガイド協会の江口和樹さんにお話しいただきます。江口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は来たる11月23日日曜日、祝日土曜日に開催されます足浦観音寺秋の一般公開を案内させていただきます。先ほど紹介いただいた草津市観光ボランティアガイド協会の江口と申します。足浦観音寺はご存知の通り、草津市の北で森山市との境に位置します。浜街道の足浦町を東に折れて進むと、森のように木が生い茂った、そして周囲に堀が巡らされた城郭のようなお寺さんです。11月9日の花あかりフェスタでライトアップ公開された草津軸街道の上禅寺と並び、草津市の代表的なお寺さんであります。春と秋の年2回のみ一般公開されてまして、正面の長屋門で足浦観音寺さんと我々ボランティアガイドが受付をしてお迎えをしています。昨年の5月から重要文化財阿弥陀堂が保存修理工事に入っており、屋根の檜皮葺きの葺き替え工事は終わっていますが、現在は耐震補強等で内装工事が継続中です。またもう一つの重要文化財である書院は本年6月から来年の3月まで、屋根のこけら葺き保存修理と床補強工事等に入っています。ちなみに草津塾本陣も来年3月30日まで耐震補強工事をされており、休館中です。草津に来られる方から残念がられていますが、こちらも、リニューアルが楽しみです。このように昨年秋、本年春、本年秋と引き続き外観は、工事、シート張りですが、足浦観音寺を激励応援とする工事概要の説明もある特別な公開でもあります。工事中にお越しいただくことから、阿弥陀堂や書院の通常説明に加え、保存修理の工事内容や解説を入れ、工事中の拝観も楽しんでいただきたいと思います。春の阿弥陀堂、この秋は書院を中心に草津市歴史文化財課の方の説明もあります。ボランティアガイドも協力して説明を行います。工事中の公開は今回が最後になるので、ある意味では面白い機会と思います。商店堂や納豆蔵などの境内の散策は従来通り楽しんでいただきます。境内には観覧の長椅子を設置し、お茶席の野立て、さらに日本舞踊、お琴、 謡曲を鑑賞しながら観音寺の情緒を楽しんでいただきたいと思います。足浦観音寺の公共交通は草津駅西口から琵琶湖博物館行きに乗り、約15分で足浦バス停下車です。4月に来客の多い富士山社の三大神社の北小屋というバス停を過ぎて浜街道に沿って3つ目のバス停で、現代でしたらスーパーバロー卸し店近くの足浦バス停を下車ください。11月23日は祝日なのでバス増便される時間帯があり、草津駅西口で9時30分、10時、10時30分、11時30分、12時0分、13時30分があります。30分または1時間ごとです。なお、お車の場合は約15台ほど駐車場があります。足浦観音寺は、10年以前から FM 草津のオンデマインド配信の、ぐるっと回る街歩きに足浦観音寺の紹介が数多く提供されております。ですので本日は秋の一般公開の宣伝を目的として概略と工事関係を中心に紹介させていただきたいと思います。まず1番目、長屋門、表門ですが、と石垣堀の城郭のようなお寺さんということで、足浦観音寺の入り口には石垣の堀を渡る石橋があります。表門の長屋門があります。長屋門は武家屋敷に多いんですが、寺院には珍しいです。左側が門番、右側は苗になっています。寺の周囲は幅4から8メートルの堀が巡り、高さ2メートルの鳥居を、が築かれており、お寺は城郭のような景観です。私も当初なぜ寺院に堀や鳥居があるのか不思議でした。全国的にも珍しいとは思います。京都の北の天満宮に秀吉が作った踊りの鳥居は残っていますが、それはあくまで京都都を守るための西側壁方向だけにあり、こことは目的が異なると思います。2つ目、天台宗寺院だけでなく、安土江戸時代の船奉行が有名です。特に安土桃山時代以降の3人の歴代ご住職が、結出されていたようです。秀吉家康の天下統一事業に積極的に関与され、安土桃山から、江戸時代にかけて琵琶湖交通の船奉行や代官としてこの地区の、近江の国の経営に関わっておられたと。宗教施設というよりは執政の役割を多く、占めていたそうです。1408年室町時代にご住職の一世勘賀により天台宗として中興し、京都府官寺というところの末寺として再建されました。平成14年の境内発掘調査では、この室町時代の堀跡が発掘されています。申し上げたいのは、8世ご住職の、県知事さんは織田信長、9世ご住職の千春さんは豊臣秀吉、10世ご住職の、長健さんは徳川家康、このように敵味方が入れ替わっても、その当時の三大権力者に重用され、天正年間から江戸時代初期まで琵琶湖の湖上交通を、鑑賞する船奉行を務めていました。戦国時代の移り変わりに合わせて波乱万丈に乗り切って栄えたお寺さんといえます。次に修復工事の阿弥陀堂書院の移築の経歴を説明するために、その関連する歴史の流れを簡単にさらっと、ご案内したいと思います。1498年戦国時代です。六角氏から、比叡山の日吉社の山王神社への築地の法営代官を任されています。法営というのは、神へ献上することです。ポイントとして5年後の1553年のに京都府官寺から阿弥陀堂が移設されているということです。さらに進みまして1568年、信長が佐々木六角氏を破りまして、その1年後 これはまあちょっと余談ですけど、1569年乳母鴨が創業されていると。で佐々木氏の孫を乳母が飽きないし育てたというところからです。1580年信長のように寺領安堵と品渡船の権利を得ています。品街道というのがありまして、それは森山市の今宿から琵琶湖の品湖の7キロ比叡山坂本の船の往来で栄えたところです。不思議なことに比叡山天台宗であったけども、野村の焼き討ち被害はここにはなかったと。1591年秀吉から近江琵琶湖水運を一括して任され船奉行、京都の不感寺の松寺から得意な業務の寺院にどんどん変化拡大していったというところです。近江国内の、位立地という言葉ありまして、蔵が入る土地ですが、位立地、これは秀吉の直轄地でして、その代官として米の、収納、古城水運、さらに秀吉の天下統一事業に参画していたと。でその延長として1592年朝鮮出兵の時に琵琶湖の水夫が参加にも協力していたということです。1600年関ヶ原の戦いが始まって、その当時は西軍でありましたけど、責任は問われず、家康上洛にあたっては浦浦の船の手配を命ぜられ、1601年には大久保長安らの所上で引き続き船奉行を任命されております。徳川時代初期 の、その天領の代官として近江支配の実務官僚的な地位にあったと言えるということです。安氏長原の徳川三代家康秀忠家光が宿泊した長原御殿がありますが、その作事業も務めてました。ポイントとして、この関係から1685年に長原御殿の書院がこちらへ移築されたということです。以上が経緯でございます。で、その後のご住職として、ちょっとご説明申し上げたいのは、23世関連さんがおられます。この方は女性の方です。京都の公家の清水谷家で1831年に生まれておられて、この方は1861年の皇女和宮の皇家行列で花園という名前でお迎え女房衆多く老女として草津宿本陣に立ち寄られています。本年4月の、草津の宿場祭り行列で花園の上り旗とともに歩かれていました。徳川将軍家持ち好きの老女ですので、家持ちの、名代で京都御社にお迎えに上がり、江戸へ、下る旅のお供をされたというところです。徳川家持ちが没すると解雇されて京都に戻られました。しかし驚くべきことに、このあと30年後ですけど1891年に得度され、足裏ここの足裏観音寺のご住職としてなられています。草津氏と縁の深いお方と思います。なお現在の足裏観音寺のご住職は30世の上海氏です。阿弥陀堂や書院は重要文化財して、また阿弥陀如来立像がなどが国指定県指定文化財をしています。平成16年に国指定史跡足裏観音寺院として指定され、平成30年に日本遺産琵琶湖とその水平水辺景観水遺産に認定されています。
はい、ありがとうございます。それではここで音楽を入れましてブレイクとさせていただきます。
ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと町歩き草津道中、今回は足裏観音寺令和6年秋の一般公開と題しまして、草津市観光ボランティアガイド協会の 江口和樹さんにお話をしていただいております。曲の前は足浦観音寺の概要、さまざまな、ご説明をしていただきました。後半では阿弥陀堂と書院の保存修復工事について、また草津市ボランティアガイド協会の方で、観光コース8コースを現在計画されているということで、そちらのお話も含めて、お話をしていただきます。では江口さんよろしくお願いします。
はい、それでは阿弥陀堂と書院の保存修復工事について、阿弥陀堂の、建立は室町時代前期1553年の戦国時代に俯瞰時から阿弥陀堂の移築は先の通りです。入母屋造りで檜皮葺きの特徴である、柔らかな曲線と橋の反りは優美に作られています。ヒノキの薄い皮を使用することで屋根の美しい曲線ができることの狙いと思います。修復時の見学会に参加しましたら、竹切り打ちの真似をさせてもらいました。阿弥陀の堂の屋根は檜皮葺きですが、屋根はおおよそ30年の寿命で、檜皮の傷みが出るので都度修復が必要になります。前回昭和56年の修復から43年経過し大きく破損していたとのことでした。今回、昨年度クラウドファンディングの PR 資金調達され、国県草津市補助事業を含めて苦労されたとのことでした。ちなみにヒノキの皮を採取し成形して屋根に乗せる、その皮1枚単体は台形の形で、上の方が 1.5 センチ、下が5センチ、長さ75センチ、厚み 1.2 センチです。それを上下左右重ねながら約63枚重ね、屋根の厚みは9センチとなります。阿弥陀堂屋根では約300本のヒノキの皮を必要としたということですらしいです。屋根面積は142平方メーター、材料の檜皮は、ヒノキの皮ですけども、50年以上のヒノキの木の皮を秋から冬に皮を剥ぎ取ることから始まる。しかしヒノキの木の皮は8年で再生するので、檜皮の供給問題は心配ないとのことでした。東近江市の松村工務店さんが施工されていて、滋賀県内の社寺や山林を中心に檜皮の採取と加工の前処理を含め檜皮葺き工事を行っておられます。若い職人さんが数人おられ、技能伝承されておりました。竹釘は太さ2ミリ、長さ35ミリ、先端を斜めカットしたもので、今では兵庫県笹山のメーカー1社のみとのことでした。竹の茎ですけども、約30本の竹釘を口に含み1本ずつ早枝で打つ職人技はよくテレビ等で放映されているところです。1坪、3.3 平方あたり約竹釘は3000本の竹口を使うそうです。次に観音寺書院の屋根ですけど、書院建立は推定江戸時代前期、入母屋造り、徳川家康が建てた、安の長原御殿から移築したと伝わっており、大正2年に解体修理をされて、次に昭和56年に屋根の引き換え工事補修をされています。それからやはり43年を経って、本年屋根のこけら吹き控えと土塀、床の筋替え等の補強工事を修理されるということです。これらはやはり国、滋賀県草津市の、補助事業となっています。こけら吹きとは、木の板を張って屋根を敷く伝統的な工法で、こけらは、食べる牡蠣ですね、牡蠣の木の、シートときます。という、牡蠣という字ですけども、こけらと呼び、その意味は木片、木の片という意味です。 板なので曲線は出ません。木の材料は、柿の木ではなく、サワラ、杉、栗の太い木の正実の薄板、樹齢60年から200年の木が良いとされておりまして、幅6センチ、長さ30センチ、厚み 3ミリの、ものです。途中吹きというのは厚さ約20ミリの板、特差吹きのは、厚さ約6ミリ、コケラ吹きのは厚さ3ミリと、板の厚みで名前が変わるそうです。台形6センチの幅を3センチずつずらして重ねながら竹具で固定、これは約30分の竹口を口に踏み1本ずつ打つのは、ひわだぶきと同じ工法です。別件です。現在ボランティアガイド協会では観光コースの整備を行っておりまして、来年度には、草津近郊の観光8コースを、ご紹介したいと考えています。当然ボランティアガイドがご案内しますが、コースを少し紹介させていただきたいと思います。コース A、 草津宿あれこれ探訪、天井川の歴史、これは草津駅本陣、出会い広場、旧天井川、立木神社さんまでの宿場街の案内です。コース B、 琵琶湖烏丸水の森の旅としまして、水生植物園水の森、ホワイトビーチ、樹木トレイル、グリーンプラザ等を案内申し上げます。コース C、 近江八景、ヤバセの港を訪ねてということで、副題は磯釜回れのヤバセ道という副題です。コースで白鳳時代の、大寺軍と琵琶湖の船奉行足浦勧進を訪ねて、大寺軍は大きな寺の集まりという意味です。副題は歴史建造物が多く、過去にあった時は足浦地区の散策、足浦観音寺前の時は周辺に熟知した会員がまとめ作業をしており、観察後にはまたご覧いただきたいと思います。コース E、 草津から南草津への東海道を歩く、磯ヶ上周りの名物立場を訪ねて、旧東海道道館蔵、立木神社、古川志道さん、矢倉道標と歩いてきます。コース F、 悠久の昔を忍ぶ古代製鉄ボケアラ遺跡を訪ねるということで、立命館草津キャンパス、グランド、その地下にある保存施設等を見ていくと。11月13日に草津ハイキングをなろう実施しますが、これにはこれに65名以上の参加があるということです。コース G、 金の神の品参古社を訪ねてということで、富士巡りの三大神社、品神社、総社神社、4月から5月初めの砂釣りの長い富士を鑑賞に多くの人が来られますが、まあ、それを含めての、コースです。コース H、 草津陸、街道屋号看板を巡りというところで、街道沿いに当時の旧屋号を今設置、32件設置させていただいてます。それの、まあ、ずっと案内をするということです。最後に、このように、話題豊富な琵琶湖の船奉行足浦観音寺にぜひお越しいただいて、大崎を楽しんでいただきたいと思います。当日はボランティアガイドがご案内します。草津市歴史文化財課の修復時のご説明もございます。さらに日本舞踊、お茶席等の催し物も多数準備しております。日時は、11月23日10時から15時、最終受付は14時30分です。お問い合わせは草津市観光ブランド協会0775633700でお願いします。催し物はお茶席が300件、野田邸で屋外で、まあ、お茶、抹茶を楽しむ茶会ですけども、赤い、野立傘等も準備しております。あと日本舞踊、音は、菊目春会さんの、日本舞踊があります。そしてお琴、洋曲、商風会、ボランティアガイド協会の会長もちょっとこれをやっておりますけども、あと南京玉すだれ、これボランティアガイド協会の、娘会、元娘会ですけどもがやってます。 催し物時間計画を紹介申し上げます。書院工事説明や演舞披露の時間目的に合わせてお越しいただければありがたいと思います。11月23日10時受付開始、10時15分から洋曲とかお茶席をこれは随時やっております。10時30分書院工事の説明、歴史文化財課、阿弥陀工事、阿弥陀堂の工事説明は VG 協会、我々ボランティアガイド協会がやります。で13時、演舞披露ということで、始めまして、尺八琴が20分間、日本舞踊が10分、そして玉すだれが10分、もう一度、再度日本舞踊が10分というようなスケジュールになっております。13時50分に書院工事の、説明が2回目がございまして、歴史文化財課、でございます。14時30分に受付終了いたしまして、早いですが15時には閉館いたします。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。今回は阿修羅観音寺令和6年秋の一般公開について、草津市観光ボランティアガイド協会の江口和樹さんにお話をしていただきました。11月23日再放送をお聞きの方はちょうど当日ということになりますが、ご了承ください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しています。放送は毎月第1・第3土曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜2時から、第2・第4土曜日の同時刻にも前週の再放送の内容をお届けしております。また過去の放送はオンデマンド配信で FM 草津のホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りいたしました。